入眠夜話。あなたはいつも何時に寝て何時に起きていますか？この入眠夜話を聞くタイミングは、大抵の場合ベッドに横になる時間と同じになるはずですから、番組の再生データからは皆さんだいたい22時から25時、つまり午前1時までにベッドに入る方が多いようです。しかしこの夜話リスナーの多くがベッドに横になる時間帯ですが、曜日によっていくらかの変動が見られます。おそらく皆さんのご想像の通りかと思いますが、月曜日から木曜日は変動が少なく、週末はばらつきがち。具体的には金曜日や土曜日は普段より遅い時間が増え、日曜日の夜はやや早い時間になります。そうですね。この理由はわざわざ説明するまでもないでしょう。しかし、このパターンの変化が私たちの心や体に悪い影響を与えていることを、少なくとも知識としては知っておいた方が良いでしょう。というわけで、今宵の夜話は、睡眠時間と生活リズム、ソーシャルジェットラグ。ジェットラグ、すなわち時差ボケは、皆さんご存知かと思います。飛行機で出発地との時差が大きな地域に移動したときに、移動先の時間に体が順応するまでの間、だるさを覚えたり、眠りにくくなったりする現象です。これはいわゆる体内時計の狂いによるものですが、飛行機に乗らなくとも、私たちは普段の生活で時差ボケのような状態に陥ることがあります。2006年にドイツの時間生物学、これはまさに体内時計などについて研究する学問ですが、その学者であるティル・ローエンバーグ博士が提唱した概念がソーシャルジェットラグです。これは日本語では社会的時差、あるいは社会的時差ボケなどと訳される概念で、社会生活、つまり会社や学校に行ったり家事をしたりといった普段の生活を送る上で生じてくる睡眠リズムの乱れによる心や体の不調のことです。もう少し具体的に言えば、仕事や学校、あるいはそれに家族を送り出すために、平日は目覚ましをかけ、決まった時間に起床する、という方は多いと思いますが、一方で、休日は目覚ましをかけない、あるいはお昼近くまでゆっくり眠る、という方も多いかと思います。また、明日は休みという夜は夜更かしをすることもあるでしょう。 この平日と休日の就寝・起床時間のずれと、それに伴う睡眠時間の変化、これによって引き起こされる時差ボケのような症状をローエンバーグ博士はソーシャルジェットラグと名付け、研究対象としたのです。ここまでお話を聞いて、どうもピンとこないなという健全な方は、残念ながらごく限られた少数の方だと思います。例えば平日に仕事などの社会活動を行い、土日がお休みという方なら、特に月曜の朝がきついというお話に激しくうなずいてくれるはずです。最近はよく知られるようになりましたが、私たちの体内時計は太陽の光を浴びることでリセットされると考えられています。お休みの日に思う存分寝てしまうと、明るい日差しを浴びるタイミングが後ろにずれますから、必然的に体内時計にもずれが生じます。土日の2日間でガタガタになったこの体内時計を、月曜日の朝、目覚ましで無理やり元に戻そうとしても、それはできない相談です。かくして私たちは、まるでゾンビのごとく、ゆらゆらと体を揺らしながら、その朝は家を出ることになります。いわゆる月曜病、ブルーマンデー症候群です。このソーシャルジェットラグによるさまざまなパフォーマンスの低下といえばかっこよく聞こえるかもしれませんが、要は休み明けの朝、体はだるいし頭はぼーっとするしで、自分が使い物にならない状態に関しては今さらお話しするまでもなく経験があるでしょう。しかし、ローエンバーグ博士の研究結果によれば、このソーシャルジェットラグによって引き起こされる悪影響は、私たちが月曜日の午前中に感じる、こういった一時的なものにとどまりません。週末に乱れてしまった体内時計は、その後規則正しい生活を送っても、元通りになるまでに、実は数日はかかります。つまり、週の半分はその影響が残るということです。そして週の後半、ようやくリズムを取り戻したかと思ったら、また週末がやってきて、という、考えてみると、とても効率の悪いサイクルを、私たちは毎週、辛い思いをしながら繰り返していることになります。そして、このソーシャルジェットラグの影響を長く受けている人ほど、体脂肪率が高く、肥満の傾向があること。また、認知能力の低下。はっきり言ってしまえば、仕事やテストの成績が悪いといった傾向が確認されているのです。また、メンタル面への悪影響も見逃せません。気持ちの落ち込み、いわゆるうつ症状も、特に休日明けに出やすい傾向にあることが分かっています。 これらのお話は、おそらく多くの方がご自身の経験から常日頃、ある程度は感じていることばかりかもしれません。では、どうすればいいのか、というお話になりますが、ソーシャルジェットラグによる悪影響を避けるには、これはもう、休みの日も規則正しい生活を送ること。残念ながら、これしか方法はありません。もし、自分の心と体の健康を保つことが、人生において重要だと考えるならば、夜更かしせず、普段通りの時間に寝て、そして起きるよう心がけましょう。と言われて、そんなこと言ったって、週末ぐらい眠りたいよ、と思った方、多いかもしれません。夜話でもこれまで、睡眠不足や睡眠負債と題して、睡眠に関するお話をしてきました。これらの中で詳しくお話ししたように、そして最近はよく知られているように、いわゆる寝だめというのはできません。よくお金に例えて、前借りはできても貯金はできない、などと言われますが、つまり前もって余計に眠っておくことは、できないように人間はできているのです。睡眠負債の回では、いくら借金があるか確認する方法、つまり自分にどれだけ睡眠が足りていないかを確認する方法として、お休みの日にどれだけ眠っていられるか試しに眠れるだけ眠ってみて、その時間を測ってみる、という方法をご紹介しましたが、これは言い換えれば、週末、普段より余計に何時間も眠っていられる、という方は、平日の睡眠がその分足りていない、ということの証拠でもあるわけです。つまり、週末ぐらい眠りたいという方が見直すべきは、むしろ平日の夜の睡眠量なのかもしれません。平日にしっかり必要な睡眠時間を確保できていれば、休日も同じリズムで就寝し、そして起きることは、睡眠時間が不足している場合に比べて、当たり前ですが、格段に難易度が低くなるでしょう。午後の短い仮眠なども組み合わせて、平日に必要な睡眠時間を確保することが、結果的に週末の長い睡眠によるソーシャルジェットラグを防ぐことにつながるわけです。しかし、仕事や育児でどうしても平日睡眠時間が確保できないという方はいらっしゃるかもしれません。そんな方が睡眠ペースを乱すまいと、週末も無理やり短い睡眠時間で過ごすことはもちろんお勧めできません。慢性的な睡眠不足よりは、不足した睡眠を週末に取り返す方が、つまり借金を返済する方が、まだマシでしょう。しかし平日に必要な睡眠時間が確保できないその原因が、何か一時的なものでないのなら、 仕事も含めて、その環境自体を変えることも、ぜひ検討してみてください。心と体の健康を損なってからでは、取り返しがつかないことだってあります。人は、人である前に、一個の生物です。必要な睡眠時間を確保できないその環境が、仕方のないこと、当たり前のことだとは、決して考えないようにしていただきたいと思います。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。